を欺く罪という題で使徒俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま使徒言行録の4章32節から5章11節までをご一緒にお聞きいたしました。このところは2つの章にまたがってはいますけれども、内容的には一つながりの事柄と考えることができます。そしてまた今日聞いているこの箇所の一番最初のところから一番最後のところに向かって一つの大きなアーチがかけられているような箇所でもあります。で、そのアーチというのは教会が一つであるというアーチです。今お聞きしたところの一番最後の言葉、5章の11節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。教会全体とこれを聞いた人は皆非常に恐れた。でこの5章11節はこの先使徒言行録の中にたびたび登場することになる教会という言葉が一番最初に出てくる箇所として非常によく知られている箇所です。でこれまでのところにも、教会と同じことは語られていたんですけれども、これまでのところでは教会のことは信じた人々の群れとか120人ほどの人とか3000人ほどの仲間というふうに、イエス様に信頼を寄せている大勢の人々という言い方がされていました。信仰を同じくする人たちというふうに複数形で呼ばれていました。でそれが今日聞いてきたこの箇所の一番終わり5章の11節のところになって初めて単数形で語られるようになります。教会全体という言葉です。で今日は、午後から教会全体研修会に計画されています。その中で洗礼についてのお話を伺うという予定になっていますけれども、たとえ人数は多くいましても私たちはみんな一つの洗礼に預かることで一つの教会、一つの信仰共同体の枝とされています。でこの教会というものの不思議さについて後に使徒パウロがコリント教会に宛てた手紙の中で非常に有名な言葉を書き記しています。コリントの信徒への手紙第1、12章12節のところでパウロはこんなふうに言いました。新約聖書の私の聖書だと316ページですけれども、コリントの信徒への手紙第1、12章の12節、そして27節のところをお読みいたします。まず第一コリントの12章12節をお読みします。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。27節を読みします。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。すなわち洗礼を受けてお一人のキリストに結ばれた、そういうキリスト者たちはたとえ人数が多くいたとしてもみんな一つのキリストの体である教会になる。そして同じ体に属する者としてみんなで一緒に喜んだり みんなで一緒に苦しんだり、みんなで一緒に悲しんだりしながら共に成長していくのだと、パウロはそう言い表しました。教会がキリストの体であり一つだ、それはパウロが思いついた思いつきでもなく、また文学的な表現というのでもありません。実際問題として教会は最初の時から一つの共同体であり一つの群れだったんです。今日聞いているこの使徒言行録の記事というのは、一つの教会に合わされていた最初の頃のキリスト者たちが、実際自分たちは一つなのだということに気づかされていった、そういう記念すべき箇所です。今日の記事の最後になって初めて教会っていう単数形の名称が現れるんですけれども、しかしこういうふうに呼ばれようと呼ばれまいと、教会は確かに一つの信仰に生きる一つの共同体でした。そのことが実は今日聞いている一番最初の箇所、4章の32節のところでこんなふうに語られていました。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。この4章32節のところではまだ教会という名前は出てきません。信じた人々の群れという複数形の書かれ方にはなっています。しかしその内実はというと、心も思いも一つになっていたのだ、そういうふうに言われているんです。教会というのは誰かがこの教会という言葉を発明して、私たちは一つの教会だから一つになりましょうと言って一つにまとまっていったのではありません。キリスト者の群れが、キリスト者一人一人が、あ、自分たちは一つなのだと、そんなふうに気がつくよりも前から、実は教会の村は実際問題として思いも心も一つにされていた。で、その一つにされていた教会がこの地上に成り立った最初の頃どんなふうであったかということを、今日の箇所は私たちに告げてくれている、そういうところです。で、教会が思いも心も一つになっていたという、そのことには実はある非常に大切な原因がありました。ペンテコステの出来事が起こって、信じる人々の群れの上に聖霊が下り教会が誕生する。教会が聖霊の力に励まされて新しい言葉を語るようになって以来、ずっとこの教会の中では最初から絶えることなく語り続けられていたことがあったんです。そのことが今日の箇所にも述べられています。4章の33節です。使徒たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。あのペンテコステの記事を聞いたときにも聖書から聞かされましたけれども、聖霊が下ったときに使徒ペトロや他の使徒たちはみんな立ち上がって、あなた方が十字架にかけたあのイエスを神様は救い主としてよみがえらせたのです、そのことを公に語りました。その時以来ずっと教会は来る時も来る時も十字架におかかりになったイエス様こそが本当によみがえられて、よみがえっておられる、そしてあの方こそ私たちの主なのだというふうに証しし続けてきているんです。そしてその知らせを信じて、このよみがえっておられる主に伴われ励まされ慰められ勇気を与えられて、そして生きていくことで教会は実はいつの時代にも一つの交わりとして歩んでくる、そんなふうにされているんです。私たちもそうです。この教会も毎週毎週ここで何が語られているか、 イエス様が十字架にかかられたけれどもよみがえられた、そのことが語られない週はないと思います。今日はいつもと違うことを話しましょうと言ってですね、イエス様と違うことが話される、そうなってしまったら教会はもはや教会ではなくなってしまいます。イエス様の復活なんていうのはありえないのです。そんなことを語り始めてしまったらば、教会は教会ではなくなります。私たちは今でも、これは世の中の人からすると驚くようなことかもしれませんが、十字架にかけられ亡くなったイエス様が私たちの主であり救い主だ、そしてよみがえっていつも私たちと一緒にいてくださるのだということを大真面目になって語り、またそれを聞きながら歩んでいる、そういう群れなんです。で、さて、そんなふうに思いも心も一つとして歩んでいた教会が、今日のところにはただ信仰において一つだっただけではなくて、教会員同士の交わりについても誠に密接な結びつきがあったのだということが述べられています。34節と35節を読みします。信者の中には一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じておのおのに分配されたからである。キリストのよみがえりを信じたキリスト信者の中には一人も貧しい者がいなかった。ここにそう述べられています。初代教会っていうのは裕福な人たちの集まりだったのでしょうか。そうではありません。教会の中にはいろいろな経済状態の人たちが最初からいましたけれども、しかし財産を持っている人たちがその自分の持っていた財産を処分してお金に変え、教会全体を支え、また兄弟姉妹を支えようとして献金をしたために、貧しい人たちがその貧しさから引き上げられているということが起きていました。その結果として信者の中には一人も貧しい人がいなかったと言われるようになっているんです。エルサレムに成立した最初の教会がまるっきり貧しさや貧困と無縁だったというのではありません。教会員同士の交わりがそこにあった人々の貧しさを覆っていったんです。で、こういうあり方、お互いがお互いを思い合って裕福な人が貧しい人の貧しさを共に負ってみんなで豊かになるというあり方を大変理想的な人間の制度だというふうに持ち上げる人が世の中にいないではありません。原始共産制なんていうふうに言われる場合もあります。しかしこれはもうこの箇所にはっきり言われていることですけれども、はっきりこれは制度ではありません。ここに起こっていたことというのはあくまでも兄弟姉妹を思いやる真心から生じていたことで、これはどうしたって制度として固定できるようなものではありませんでした。そしてまたこういうふうなことが実際に起こったのには、この最初の頃の教会を覆っていた一つのムード、それも関係していたとよく言われます。財産を持っている人たちが気前よく自分の財産を処分することができたのは、初代教会の頃にもう間もなくよみがえりの主が自分たちのおられるこの世界に再びおいでになる、そしてこの世界が本当に終わるのだという、そのイエス様の再臨あるいは終わりの日が近いのだという感覚が非常に身近に感じられていました。そのことがあったために実は財産を持っている人たちは自分の財産を処分しようという気持ちになれたのだとよく言われます。その通りだろうと思います。もしも終わりの日がやってきてこの世界が完成され別の世界に変わってしまうのであれば、その時には地上で今私たちが持っている財産というのは意味をなしません。神様との交わりを直に生きていく、そういう永遠の世界での生活には地上のお金や地上の財産は関わりがなくなってしまいます。ですから財産を持っていた初代教会のキリスト者たちの中には、今自分が持っている財産をどうせこれはこの世界が終わった後の永遠の世界に持ち越せないのだから、 今のこの地上の世界の中でみんなで分配して有益に用いようという思いが生まれていたんです。それで自分の土地や建物をお金に変え、そして人たちの足元に置いて、どうかこれを私たちの群れの貧しい兄弟姉妹の貧しさを負うことに用いていただきたい、そういうふうに願うということが起こっていたわけです。実はこういうことというのは少し様子は違っていますけれども、今日でも見受けられる場合があると思います。例えばその人の代で財産を築いたキリスト者が身寄りがなくて亡くなっていくような時に、後から遺言状が出てきて、自分の後に残った財産をこれは受け継ぐ人がいないもんだから、どうか次の世代の人々の教育のための奨学金として用いてほしいとか、あるいは医学の研究のために役立ててほしいとか、そういう希望が遺言状にしたためられていて、実際にお金がそんなふうに用いられていくという場合があります。これも自分がこの地上で生活するために必要だった財産だけれども、しかしこれが地上の生活を終えるときにはもはや意味をなさなくなるので、この世界の中で有益に用いてほしい、そういう願いを持ってそれを実際に行動に移しているわけです。私たちがもし今持っているものをそれを持ち越せないのだとしたらば、どんなふうに有益に用いようと考えるか、そういうことは今日でもあり得るわけで、初代教会にもそのようなことが起こっていたわけです。エルサレム教会の中では不動産を所有している裕福な人たちは、どうせ終わりの日が来たらば地上の地面や財産というのは不要になってしまう、だからこれを貧しい人たちを支えることに用いてもらおうと考えたわけです。これは終わりの日が間もなく来るのだというふうに、ね、非常に真剣に考えられていた、そういう意味では初代教会の本当に初めの頃の話です。最初の何十年間の間に強くそういうことが意識され、現実にあったということがここに語られているわけで、教会の歴史の中でもその後ずっとそれが続いたわけではありません。もちろんそれが制度となって教会の中に定着ができたというふうなわけでもないわけです。しかしです、そんなふうに教会生活を自分たちが捧げることで、自分に与えられているものを自分が捧げることで何とか成り立たせていこうとするあり方自体は、実は初代教会から今日に至るまでずっと続いてきています。財産のある人がその財産を処分して捧げるというのではなくて、教会共同体に連なっている兄弟姉妹のすべてが各々の捧げることのできる分に応じて献金を捧げ、教会の営みを成り立たせていく、そういうあり方は実は初代教会から今日に至るまでずっと途切れることなく続いてきています。そしてその捧げるということにおいて、今日の箇所には幸いな実例と、それから不幸になってしまった実例とが一つずつ記されているのです。ここには3人の人が出てきます。一人はバルナバというふうに人たちからあだ名をつけられたヨセフ、それからアナニアとサフィラという夫婦の例が出てきます。おそらくこの2つは対照的な例としてここに語られていると言っていいだろうと思います。でバルナバの場合もアナニアとサフィラの場合も共に土地を持っていました。特にバルナバの場合にはそれが畑だというふうに地目まで示されています。でこの畑がエルサレムの近郊にあったものなのか、それともバルナバの生まれ故郷のキプロス島にあったのかまでははっきりしません。しかし畑というふうに言われているからには、これは二束三文で取引される荒れ地のようなものではなくて、それを買ったならば手に入れた人がそこで農産物を収穫できるような生産性の高い土地だったということを表しています。ですからこのバルナバの土地はですかなりの金額で売れたに違いないんです。でそれをバルナバは全額人たちの足元に持ってきて置いたことが4章の37節に述べられています。4章の37節、バルナバの話ですが、バルナバは持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いたと。 そう言われています。バルナバは自分を神様と本当に固く結んでくださったイエス様の御業に心から感謝をして、そしてこのキリストのために自分を用いたいと願いました。自分の持っていた畑を売って兄弟姉妹のために惜しげもなくその全額を捧げます。大変これは喜ばれたに違いないわけです。ところで一方、アナニアとサフィラの方もやはり土地を売ってかなりの代金を手にしたようです。ところがこの二人は土地の代金をごまかして人たちの足元に置いたのだと五章の二節に言われます。アナニアは妻も承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて人たちの足元に置いた。代金をごまかしてその一部を持ってきたと言われていますから、このアナニアとサフィラの夫婦の場合には土地として売れたその代金の全額ではなくて、おそらく一部は自分たちの懐に入れ残りのお金を持ってきて全額ですと言ったものと思われます。でその際にです、自分たちの懐に入れたお金と人たちの足元に置いたお金のどっちが多かったのかというようなことはここには語られていません。しかしそれがどうであろうと結局この捧げ物は受け入れられませんでした。それどころかこの記事にはこの二人が神様に打たれて亡くなってしまったというふうに言われています。なんとも不思議な、そしてまた何とも過酷な出来事が生じているように思われます。アナニアとサフィラは何も捧げようとしなかったというのではありません。むしろ金額とすればかなりの金額を置いて持ってきて人たちの足元に置いたに違いないんです。ところがこの二人の行いは神様から受け入れていただけずに打たれてしまいました。なぜでしょうか。捧げた額が少なかったためではありません。金額のことは実はあまり問題にはなっていません。4節のところでペトロが言っているように、売らないでおけばあの土地あなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。土地を売らないことも自由ですし、また売ったとしてもそのお金は自分が土地を売って得たお金ですから、自分の思い通りにすることができたんです。だから捧げた額の問題ではありません。問題だったのはその捧げたお金がです、土地を売ったお金の一部であったのに、まるで土地の代金すべてであるかのように見せかけた。でそのところに問題があったんです。一体全体どうしてアナニアとサフィラはそんなふうなことをしちゃったんでしょうか。この二人の考えがもちろん手に取るように分かるというふうにはなりませんけれども、しかしここを聞いていてなんとなく分かるような気もします。アナニアとサフィラはです、バルナバの勇み良さが羨ましかった、そういうところがあったのではないかと思います。バルナバは自分が所有していた畑を売ってその全額を持ってきて教会の兄弟姉妹たちのために捧げました。それはもちろん形としてはお金になってますけれども、実際から言えばバルナバが自分の与えられていた土地を捧げたということです。バルナバにしてみたら、もう畑を売りに出したその時からです、売れた金額すべては神様にお捧げするんだと決めてこれをやっていたわけです。アナニアとサフィラはそうではありません。彼らはです、自分たちの地面をやっぱり売ってるんですけれども、しかしその土地を神様に捧げようとしたのではなくて、実はそのバルナバがやったのと同じようにです、そういうふりをして周りの人たちが驚くような高価な献金をしてみたいと思っただけです。自分たちに与えられているものを感謝して これを神様あなたのものですと言ってお捧げするんではなくてです、周りの人たちが見ていてその人たちが驚くような額を捧げたい、そう思ったんです。もちろんバルナバも、アナニアもサフィラも神様にいくらかお捧げしたいという良い志は持ってたのかもしれないんです。しかしです、この二人の過ちというのは神様だけ見て神様に感謝して捧げようとしたのではなくて、神様に捧げるという思いを持ちながら同時で横目で周りにいる人たちの顔色も眺めてしまった、そこにこの二人に隙が生まれたんです。その隙からサタンがこの二人に忍び込んで、結局アナニアとサフィラの心を神様に真心から向かわせるというところからそらしてしまいます。周りの人たちを驚かせたい、そして褒めてもらいたいという気持ちの方にこの二人を導いてしまったんです。ペトロは5章の3節のところでこんなふうにアナニアに語りかけています。するとペトロは言った、アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。あなたはなぜサタンに心を奪われたのか、そういうふうにペトロは尋ねています。でこのサタンに心を奪われたって日本語になっているこの言葉はです、原文にあたって直訳しますと、サタンによって心が満たされてしまうっていう、そういう書き方がされています。本来神様に向かっていたはずのアナニアの心をサタンが横合いから入り込んできて、そして別の方にねじ曲げて、それでいっぱいにしてしまうんです。神様の方に向かっていたはずの人間を周りの人たちへの心遣いでいっぱいにしてしまうんです。その結果、これは神様に捧げたものというふうに認めて受け入れてもらえずに、この二人は打たれてしまいました。アナニアとサフィラのこの悲しい実例というのは過酷に思われるでしょうか。一面確かにそう見えなくはありません。しかしそれは実はこの出来事をアナニアとサフィラという人間の側からだけ見ているとそう思えるということかもしれません。過酷だと思うのはこんなふうに考えればそう思うんです。アナニアとサフィラはどちらにしても神様に献金しようとしたんじゃないか。確かに土地の全額ではなかったかもしれないけれども捧げようとしたのに、捧げてることには間違いないんだから、何もそれで死ななきゃいけなくてもよかったんじゃないだろうか。確かにそこに小さな嘘があったかもしれないけれども、捧げているんだからそれでいいじゃないか、そう思えばこの二人が撃たれてしまったというのは過酷に思えるに違いありません。しかし実はです、ここで問題になっていることなら何か、教会が本当に一つの教会なのだということが問題になっているんです。教会は一面では人間の群れです。私たちもこれだけの人が集まってここで礼拝を捧げています。普通に見ればです、たくさん人が集まっているか少ないか、そんなことがよく問題になります。人が教会を盛り立て栄えさせていく、そんなふうに思う人は世の中に大勢いるんです。しかしです、実は教会というのは本質的には神様の御業なんです。神様が私たちのためにイエス様を十字架にかけよみがえらせてくださった、あのよみがえりの主があなた方の救い主なのだ、ペンテコステの日にペトロが聖霊に励まされてそう語って以来、教会はずっとその福音の上に立ち続けてきているんです。私たちはイエス様という方を通して神様はこの私と共に歩んでくださる、そのことを信じてそのことに感謝をして、そしてこの教会の群れが立ち続けていくように神様のなさりように応答して 捧げ物をしながら教会がずっと続いていくように私たちは支え続けているわけです。ですから教会というところはこの世の会社みたいにお金がとにかく集まって回っていればいいというのはそういうところではありません。私たちにとって何よりも大切なことはイエス様が十字架にかかりよみがえり、そして私たち本当に生きていいのだといつも呼びかけてくださっている、神様のなさりようを指し示しながら私たちを導いてくださって、そして私たちがそれに本当に感謝し信頼して従っている、そのあり方こそが本当に大切なんです。心も思いも一つにして歩んでいた教会の中心で主イエスの復活が力を持って述べ伝えられていた、そしてそういう群れがこの地上に誕生していたということが本当に大切なことなんです。アナニアとサフィラの捧げ物というのはそういう点では実は教会の捧げ物としてふさわしくない、そういうふうに神様に判断をされてしまったわけです。実は今日のところにはこんなふうに述べられています。4章の33節です。人たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。最初の頃の教会というのは教会の真ん中でイエス様の復活が力を持って語られていたということと、それからそういう教会の群れが全体として周りの人たちから非常に好意的に受け入れられていたという、その2つのことが並んで語られています。なんかこの4章33節をだけ読んでいますと、教会っていうのは教会の中でいつもイエス様のことが語られる、そうすると世の中からは大変にこれは結構なことだというふうに温かく迎えられるのが当たり前なんだと言ってるようにも読めなくはありません。しかし実はそうではないんです。この4章の33節の時点では確かに教会の中でキリストのよみがえりが語られている、そして周囲から大変好意を持たれている、こういうことがどちらも教会にとって好ましいこととして並んで起きていますけれども、実はこの後この使徒言行録の記事を注意して聞いていくと、だんだんそうではなくなっていくという、そういう言葉に出会います。教会の中で主イエスの十字架と復活の福音が語り続けられる、これはずっと変わりなく続いていくんですけれども、しかし教会の周りの人たちの好意的な眼差しの方は徐々に変化をしていきます。来週聞く予定ですけれども、5章の13節から16節を見ますと、そこでは教会の周りの人たちが教会について称賛はするものの、あえて仲間に加わろうとはしなかったというふうに言われています。そして、それだけではなくて、だんだんだんだんですね、この教会がなんだか、不思議な魔法の場所みたいに受け取られてです、ペトロが通りかかったらその影が、自分たちの上にかかるようにしたなんていうことまで出てくるんです。まるで教会と何かつながりがあったら自分にいいことが起こる、そんなふうに思いながら教会とちょっと関わりを持とう、しかし自分は別に教会の群れには加わろうと思わないって、そんなふうに周りの人たちの様子が変わっていきます。そしてさらにはその先まで行くと、教会をエルサレムの教会を大迫害が襲ったというところまで進んでいくんです。教会はいつも主イエスの十字架と復活を語り続けている、そこは変わりませんけれども、そういう教会の群れがこの社会からどんなふうに見られるかということは、その時代時代その時その時の空気によって随分変わりうることなんです。そして実はそれは教会だけではなく、イエス様ご自身についてもすでにそうでした。福音書の中でイエス様の物語をずっと読んでいくとです、一番最初の頃には大勢の人が喜んでイエス様についてきたって書いてあります。大群衆がイエス様の後を追ったって書いてあります。なんでイエス様の後を追いかけたのか、イエス様が癒しをなさり あるいは空腹なたくさんの人を養うということをなさってくださって、自分たちにとってとっても都合がいいと思ったから、大勢の群衆が喜んでついてきたんです。ところがイエス様が実はこの私は十字架にかかるのだという話をし始めると、大勢の人たちはついていけなくなります。それでこんなひどい話は聞いてられないと言って、みんなイエスも離れてしまうんです。そしてやがてその群衆どうなるか、エルサレムに入っていくと、イエスも十字架につけろ、あれを殺してしまえというふうに変わっていくんです。教会はイエス様のが十字架にかかりよみがえられた、そのことをずっと語り続け聞き続けながら立っていますけれども、そういう教会についてはです、周りの人たちがこれをよく見る場合も悪く見る場合もありうるんです。ですから教会は周りの人たちにどう見られるか、人々に驚かれたり感心される、そのことが大事だというふうになってはならないんです。私たちはどんな時代にもどんな状況になっても、ただ主イエスの御業を仰ぎ見て、そしてそのことに感謝をして、このイエス様が今日も私に語りかけてくださっている、よみがえったイエス様が確かにこの私を生きるのだというふうに招いてくださっている、そのことを信じてこのイエス様についていく、そこに教会があり、そしてキリスト者一人一人の生活もそこにあるんです。アナニアとサフィラは神様のなさりように感謝しよう、そういう思いで捧げたのではなくて、いつの間にかでしょうけれども、周りの人たちを驚かせ人からよく見られたい、そういう誘惑に捉えられ、その気持ちでいっぱいになってしまいました。そのために打たれてしまっているんです。ここには神様の御前にある教会の清潔さということが問題になっているわけです。さて、こういう聖書の記事を聞いて私たちはどう思うんでしょうか。自分はとてもそんなふうに神様にまっすぐには生きられそうにない、そう思って不安を感じ悲しみを抱えるんでしょうか。そういう恐れが実際に教会の中にあったのだということが、今日の聖書の箇所の最後、五章の十一節のところに語られていたんです。教会全体とこれを聞いた人は皆非常に恐れた。ちょっと恐れたというのではありません、非常に恐れたっていうんです。私たちはこの教会の礼拝に集い、神様を賛美し心を込めて祈り、御言葉に聞き、また自分自身を精一杯神様にお捧げして生きていきたいと願います。しかしそういう思いを持っていながら、いつも私たちは気がつくとイエス様のことを忘れ、神様抜きで生活してしまっているというところがあります。だから私たちは実は恐れざるを得ないんです。自分はもしかしたら心では神様に従いたい、イエス様に従いたいと思っているけれども、実際にはこのアナニアとサフィラのようになってしまうかもしれない。教会全体がその恐れにとらわれたっていうんです。教会全体がとらわれたんですから、私たちだってそういう恐れを覚えても不思議ではないんです。私たちはサタンの誘惑に本当に弱いということを実は認めなくてはならないと思います。自分の思いや自分の精神力だけでずっと神様を覚え続けていられるか、そんなふうにはなりません。そうであるならば、私たちは一体どうするのがいいんでしょうか。懸命に祈るんでしょうか。神様から離れないために繰り返し繰り返し聖書を読むんでしょうか。いつも賛美を歌って自分の心を引き上げて神様の方に向かわせるんでしょうか。そういうことをやって十分でしょうか。おそらくそういうことでは私たちはとっても心もとない、そんなふうに思うんじゃないでしょうか。私たちが本当に頼るべきもの、それは何か。私たち自身の思いの強さとか私たちの精神力ではないんです。神様がこんな弱い、こんなにおぼつかない歩みしかできない私たちをそれでも愛してくださっていて、そしてこの私たちを救うために一人をこの世に 送ってくださっているというその事実こそが私たちにとって本当に確かな救いなんです。ほっといたら私たちはどうしたって神様抜きでさまよいらして、神様抜きで滅んでしまうほかない。今は元気に生きているようですけれども、しかし私たちが一生を終えるときに何もなかったと言って滅んでいこうかなくなってしまいます。しかし神様はそれでいいとおっしゃらないんです。あなた私を知らずに生き、私を知らずに死んでいっていいのじゃないって、そうじゃなくて本当に私があなたを真剣に愛していること、あなたの命を本当に愛してあなたの人生を生きていいのだと言ってることを知らなきゃいけない。そのために神様はイエス様を、一人子をこの地上に送ってくださって、そして私たち人間と何にも変わらないような本当に不運で惨めな生活を歩ませて、最後には周りに裏切られ見捨てられるようにして、あなたはこの世界からいらないのだというふうに言われて十字架につけられるという仕方で亡くなられるという、そういう生涯をたどらせ、しかしイエス様はそれでもです、最後まで神様への信頼を失わずに、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、私の霊を見てに委ねますと言って地上の生涯を終わりまで歩んでくださったんです。あのイエス様が本当に神様に愛されて、本当に惨めだったけれどもそれでもよみがえらされている、そのことを聞かされるからこそ私たちは自分の生活の中にいろんな破れやいろんな弱さやいろんな惨めさが宿っていても、あのイエスも与えてくださった神様はこの私も愛してくださるに違いないのだ、そう信じることができるようにされているんです。私たちはキリストの体として頭であるイエス様と固く結ばれてこの地上に立っていくんです。教会はイエス様が確かにどんな時もあなたのために十字架にかかり復活なさったのだということをどんな時代になっても語り続ける、そういう場所です。そしてこの教会の中でしか聞くことができないことを私たちはこの礼拝の中で毎週毎週聞かされるんです。神様がどんなことがあってもあなたを愛している、この私は愛されている、本当に神様が真剣に生きようと招いてくださっている、その言葉を私たちは聖書からまたイエス様の御業を通して聞かされているんです。サタンの誘惑に対して誠に無力でしかないものがイエス様の十字架と復活の福音を聞かされて、そしてそれに慰められて本当に神様のものとなって生きようと願って生きるときに、そこに本当に大きな神様の御業が力を持って起こっているということが明らかになっていくでしょう。私たちはそういう神様の保護と導きのもとにここからの人巡りの生活を歩みたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは皆主イエスキリストの十字架の出来事とよみがえりの出来事を聞かされ、それを信じるように招かれ、そして信じて洗礼を受け、キリストの御名に加えられあなたの民にされました。私たちは今この地上でそのような信仰を与えられてそれぞれの生活を歩んでおりますけれども、私たち自身は本当におぼつかないところがあり、時にあなたから遠く離れあなたのことがよそよそしく思われて自分一人ぼっちだと思ってしまう時がないわけではありません。本当に弱くまた固くななところを持っていますけれども、それでもあなたはなおそのような私たちを憐れみを持ってご覧になり、十字架とよみがえりの死を示しながらこの主に立ち返るようにと招き導いてくださることを感謝いたします。私たちはあなたのそのような取り計らいを受けるのにふさわしい何の取り柄も遺産もない者たちですのに、あなたはまず私たちを愛して主イエスキリストの十字架の出来事を起こし、その肉を裂き血を流し命を奪うことを通して私たちの罪を清算し 新しい命を私たちにお与えくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストを通してあなたが語りかけてくださる希望を私たちが確かなこととして信じ受け止め、そして主によって救われたものであると公に表して歩んでいくことが許されますように。どうぞ私たちが教会に招かれ、キリストの体の枝とされているものにふさわしい生活をここから始めることができますように導いてください。主が共にいてくださる希望をどうか私たちが持ち続け、与えられているこの地上の生活を歩んでいくことができますように、あなたが聖霊によって私たち一人一人を真実な御言葉に固く結んでくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。